新しい自分を発見する30の習慣。その1、お金をもらうのではなく、お金の稼ぎ方を身につける。お金がないと嘆く人に共通するのは、お金が欲しいと願っていることです。お金が欲しいと願っているから、お金がたまりません。当たり前じゃないか。何がいけないのか。お金そのものを手に入れようとするのは良くない話です。お金をもらっても使ってしまえばそれで終わりだからです。お金をもらうことは早い話ですが、なくなるのも早い話です。表面的なことにとらわれず、本当に大切なことに目を向けてください。すなわち本当にお金持ちを願うなら、お金を手に入れることではなく、稼ぎ方を身につけた方がいいということです。お金は使ってしまえばそれで終わりです。しかし稼ぎ方は一度身につければ一生涯活用し続けることができ、無尽蔵のお金を発掘できる可能性があります。またそういう能力を持った人の方が自立しやすくなります。魚をもらうより釣り方を教わる方がいいという話と同じです。直接手に入れるより方法を学ぶ方が賢い生き方なのです。お金をもらうのではなく、稼ぎ方を身につける人になる。新しい自分を発見する30の習慣。その2。方法は活用するにつれて強力になる。あなたが今より幸せになるためには、手に入れようとしている対象を見直しましょう。今まではお金そのものを欲しがっていました。しかし、これからはお金を稼ぐ方法を求めましょう。例えて言えば、今までは魚そのものを欲しがっていたが、これからは釣り方を学ぼうという話です。お腹が減って親から魚を3匹もらっても3日もすればなくなります。これでは自立できません。しかし一度方法を身につければ一生涯活用することができる宝です。魚3匹と魚の釣り方のどちらが本当に大切なのか気づきましょう。方法を身につける上で特筆すべきは、活用するにつれて磨かれる能力という特徴です。魚の釣り方を覚えて何度も実践すればコツを身につけることができます。はじめこそは慣れていなくて、なかなかうまく魚が釣れないことでしょう。しかし何度も経験していくうちに体が慣れてコツがつかめてきます。そうなれば締めたものです。コツさえつかめば、より少ない手間でより多くの魚を釣ることができるようになるでしょう。お金の稼ぎ方も、はじめはなかなかうまく稼げなくても次第にうまくなります。少ない手間でより賢くお金を稼げることができることでしょう。あなたが方法として身につけたことは、脳に方法記憶として蓄積されています。方法記憶の特徴は、足し算で増えるのではなく掛け算で増えるということです。2ではなく 2×2×2 のように倍になって増えます。最初はなかなかできなくても諦めないでください。しばらく続けていくと急に上手くなるはずです。方法記憶は活用するにつれて磨かれるのです。方法を練習して急成長する。新しい自分を発見する30の習慣。その3。区別をすると対立が生まれる。区別をやめると一つになれる。トラブルの根本的原因は、自分と他人とを区別するからです。区別をするから喧嘩や争いが生まれます。国境があるから戦争も起こる。国境は国家が決める境界線です。その境界線があるから、国同士の利害関係が生まれ、対立してしまい、最悪の場合は戦争にまで発展してしまいます。区別をしたことが原因です。便利になると思って引いた境界線のせいで、実は苦労や悩みを増やしています。 今まであなたは自分と他人とを区別する生き方をしていました。だから苦労しています。自分と他人を区別すると壁ができるので気になり、苦労、悩み、気づかれします。対立が生まれ、精神的な苦労が絶えません。しかし、これからは自分も他人も一つ、運命共同体であるということに気づくことです。地球という一つの星で生まれたように、私たちの始まりをたどれば一つです。それは曲げようのない事実です。相手を配慮することは自分を配慮することにもなります。相手が幸せになればあなたも嬉しくなるでしょう。自分と他人との境界線をなくして区別のない生き方をしましょう。必ず楽になります。肉体的にも精神的にも軽やかになり、生き方がスムーズになります。今この瞬間からあなたの意識が変わればいい。区別しない生き方をすることです。対立ではなく協力という生き方ができます。自分と他人とを区別するのはやめる。新しい自分を発見する30の習慣。その4。本当のやる気は感謝から生まれる。本当のやる気はどこから生まれてくるのでしょうか。それは自分が生かされた存在だと気づくことです。今、ここに自分が存在することの素晴らしさに気づけば、吹き上げるような感謝を体感できます。例えば、あなたは何の原因もなく、この世に突然生まれたわけではありません。今存在するのは、両親がいて、祖父、祖母がいて、何代にも続くご先祖様から引き継がれた魂のおかげです。さらに、元をたどれば、地球があるおかげであり、太陽系があるおかげであり、銀河系があるおかげです。最終的には、宇宙があるからという究極にたどり着くでしょう。想像を絶する歴史があり、あなたが誕生しました。あなたが言葉を話したり、深く考えたり、できるのは、親からの教育や、先生や、友人からの影響があったおかげです。また、あなたを取り囲む家や土地などすべての環境のおかげです。胸に手を当ててください。心臓が勝手に動いているはずです。勝手に動いているのは、あなたが意識をしなくても働いてくれる自律神経とそれを動かす脳のおかげです。あなたには素晴らしい両手、両足、目や脳などが存在します。それは長い歳月を経て生物は進化を繰り返し、最も地球で生きるのに適切な設計図である DNA の進化を繰り返した結果です。DNA をもとに細胞分裂を繰り返し、手は生活に適した5本の指が生え、両手両足はバランス良くなるよう2本ずつになっています。そういう DNA の存在も驚きです。DNA 細密な構造にも感動を覚えることでしょう。不自然に調和し合って、すべてがうまくいきすぎて、あなたは誕生しました。神がいるとは信じがたいですが、いるとしか思えないほど、すべての話がうまくいきすぎています。素晴らしいことです。そうした壮大なスケールで考えていると、頭がパンクしてしまいそうです。実感として感じにくいかもしれませんが、そうした壮大なスケールで今のあなたが存在していることは、曲げようのない事実です。あなたが素晴らしい過去の歴史の証拠になっています。だから、今、ここにあなたがいます。その素晴らしい自分に気づけば、生きていることは、なんと神秘的なのだろうかと感動します。お金や地位のような価値はちっぽけに思え、すでに自分は宝を手にしていることに気づきます。生きているだけで十分素晴らしいと思えてきます。生まれてしまったから、ただ仕方なく生きるのがもったいなくなります。一生懸命に一秒を生きようと自然なやる気が出てきます。それが本当のやる気です。何かに感謝することで自然に湧き出てくるやる気こそ、最も健全であり、強力なやる気です。この意味をきちんと理解できれば、一瞬だけのやる気ではなく、一生涯のやる気が続きます。 あなたが生きている限り、いつでもどこでも感じられる感謝です。せっかく生まれてきたのだから、すべてに感謝して自己を最大限に生かしきります。せっかく魂と肉体があるのだから、何かのために生かさないともったいない。今一生懸命になります。あなたが今ここに存在することに報いるとするならば、一生懸命に生きることです。一生懸命に生きてもらいたいために、壮大なスケールであなたが誕生しているのです。今ここに自分がいるという神秘に感謝する。新しい自分を発見する30の習慣。その後、大きな変化は小さな刺激の積み重ねで実現される。毎日が同じ繰り返しでマンネリを感じていませんか？学生なら家と学校の往復です。社会人なら家と会社の往復です。行きも帰りも同じ風景を眺めます。人間関係でも毎日同じような話をします。平平凡凡と同じことの繰り返しは良くないわけではありませんが、少なくとも刺激や変化は乏しい状態です。新しい自分に進化するために、毎日新しい挑戦を一つ加えてみませんか？二つも加える必要はありません。たった一つでいい。レストランでいつもとは違ったメニューをオーダーする。友人との会話ではいつもと違った話題を出してみる。いつもと違った道を通って帰ってみる。どれも新しい挑戦です。一年365日で365の進化を遂げることができます。あなたは日々進化します。成功できる人は刺激や変化を歓迎します。自分を変えるためには変わった刺激が必要です。いきなり大きな刺激は肉体的にも精神的にもストレスがかかりますが、小さな刺激なら受け入れることができるでしょう。大きな変化は小さな刺激の積み重ねで実現されます。大きな木ほど年輪が重なっています。小さな成長を繰り返すことで大木が出来上がるのです。新しい挑戦が大好きな人間になる。新しい自分を発見する30の習慣。その6。人間の価値観は時間とともに必ず変化する。人間関係は波長の合う人たちが集まります。性格の一致、趣味の一致、考え方の一致、さまざまな価値観がお互いに一致するので、価値観の共有のため寄り添います。類は友を呼ぶという言葉もあります。人間関係とはいわば似た者同士の集まりです。同性同士なら友人になります。異性同士なら恋人になります。お互いの価値観が似ているから、ついには結婚に至るケースもあります。出会いのきっかけや仲が良くなるきっかけのために、価値観の一致は出会いの素晴らしい入り口です。そういうことはあっていいでしょう。しかし、価値観が一致しているからという理由だけで結婚に踏み切るなら問題です。現実的な話をしますが、価値観が一致しているから結婚することは、価値観がずれたら離婚する意味も含んでいるからです。事実、結婚をした後に相手と価値観が合わなくなったという理由から離婚する人は少なくありません。価値観が一致しなくなるのは誰にでも起こることです。本当に問題なのは、相手の気持ちを分かろうとする努力を怠っていたことです。どんなに価値観が一致している人同士でも、結婚した後、必ず価値観はずれます。結婚してから何年か経つと、長い人生経験によってお互いの価値観が変わります。全く不思議なことではなく、変わって当然です。そこからがお互いの本当の人間性が問われるところです。相手の気持ちを分かろうとする努力があるかどうかです。過去、多くの経験によって相手が成長したと という敬う理解があれば、価値観がずれても変化を理解し歓迎できるでしょう。あなたは変わってしまった、と罵るのか、それともあなたは成長した、という優しい言葉をかけるのかは大違いです。当然、相手が成長したことを理解する言葉の方が相手も喜ぶに違いありません。この姿勢は夫婦互いに必要です。この相手を分かろうとする努力があれば、たとえ結婚後価値観が一致しなくなっても夫婦関係はうまくいきます。それは夫婦関係だけでなく、どんな友人関係、師弟関係でも共通です。人は時間とともに変わって当然です。価値観の一致で仲良くなるのもいいですが、価値観が不一致でも仲良くできる方法の方がはるかに崇高です。価値観が合わなくても仲良くなる練習を今からしましょう。どんな人間関係でも苦労しなくなります。相手を分かろうとする努力を身につける。新しい自分を発見する30の習慣。その7。うまくいかなかった時はうまくいかないという発見に喜ぼう。人生には大事な場面があります。試験、恋愛、スポーツの試合などです。努力の末、うまくいかない時があります。うまくいかなかった時にあなたならどうしますか？自分は才能がない。ダメだ。落ち込む人ばかりの人はチャンスを逃す人です。うまくいかないことが分かった。と喜ぶ人になります。うまくいかなくて何も得られなかったと落ち込むのではなく、うまくいかないことが分かった。という新しい発見に喜びます。あなたは勇敢に挑戦しましたから思い残すことはないはずです。何もしないでうまくいかないのではなく、やるだけのことはやって挑戦しましたから落ち込む必要はありません。うまくいかなかった時にはうまくいかなかった原因があります。その原因を探してきちんと改善すれば絶対にあなたは成長します。学科試験でもスポーツの試合でも失恋でさえもうまくいかなかった原因を探って改善します。その瞬間にあなたはパッと変わります。エジソンは白熱電球を発明するまでに5000種類以上もの素材を調べたそうです。試してはうまくいかなくて、また別の素材を試してはうまくいかないという繰り返しを5000回以上繰り返しました。エジソンは結果として素晴らしい発明家になれました。成功王ほど実は失敗王です。失敗を成功へ転化すれば天才になります。失敗は落ち込むことではなく喜ぶことなのです。うまくいかないことが分かったら喜ぶ。新しい自分を発見する30の習慣。その8。不満は口にした方がいい。口にしないと問題ないと誤解される。私は絶対に切れません。自分の心の大きさをアピールする人がいます。嫌なことや辛いことがあっても不満を漏らしません。こういう人は何の不満もなく人生は順風満帆という印象を受けます。しかし、こういう人ほどある日爆発します。溜め込んだストレスを隠して吐き出してもいないからです。自殺している人の生活を振り返ると、不満を漏らさず、真面目にしている人がほとんどです。不満もなくて、いつも元気そうだったのに。よくありません。隠していただけです。元気そうだったのではなく、元気なふりをしていました。追い詰められて死を選ぶくらいなら、不満を口にする癖をつけることです。思っていることが相手に伝わらないと、不満がない。元気そうだ。問題ない、と誤解されます。自分のために演じている真面目は、自分で自分をいじめている状態です。もう少し、自分の正直な気持ちに従ってください。不満があるなら、不満を口にします。その気持ちが周りの人に伝わります。 伝われば、多少なりとも改善の方向に向かうでしょう。どこでも、誰にでも、口にしてしまうと社会生活に影響が出ますから、心の打ち解けた中の人や二人きりの時など、工夫は必要です。しかし、やはり、我慢、ではなく、吐き出す、ということを忘れないでください。人間は、弱いから、強くなりました。弱い者同士が、困っているんだよ、と、不満を言い、助け合っているからです。私は、今、大変なんです、と、弱音を吐いている人の方が、案外、長生きできます。弱音を口にした時点でストレス発散になり、元気を取り戻しているからです。普段からブツブツ不満を口にしているので、溜め込まず、きちんと発散されています。何より、あなたが心の中で思っている不満が言葉として表現され、他の人に伝わります。伝われば、苦しんでいるあなたを理解でき、助けてもらったり、協力を得られたり、できるでしょう。理解されたければ、伝えることです。隠すのではなく、表現するのです。不満を口にして、自分の正直な気持ちを伝える。新しい自分を発見する30の習慣。その9。都会の雑踏の中で悟りに目覚める。これまでの修行といえば、山奥ですること、というイメージがあります。髪を剃って山奥のお寺にこもり、座禅や滝に打たれて修行をするというイメージが今も根強くあります。宗教ではそういう特色を持って修行を進めているところが少なくありません。修行とは悟ることです。人生で大切なこと。宇宙の法則に気づくこと。自分が生かされていること。これらに気づき、体感、体現することです。都会の雑踏の中では、誘惑や刺激が強く、心の内面に意識を向けにくいので、刺激の乏しい山奥が好まれています。しかし、山奥のお寺にこもり、座禅や滝に打たれないと悟れないのかというと、そうではありません。悟れるか否かの、最も重要なポイントは、静かな一人の時間があるかどうか、です。一人で静かな時間があれば、場所や時間はどこでもいつでもいい。一人で静かな時間を持つと、人生について落ち着いて考え直し、見つめ直せます。山での修行が大切なのは、そうした静かな一人の時間の環境を容易に手に入れることができるからです。しかし、です。確かに山での人生修行も大切ですが、やはり主体は現実世界です。いくら山で修行を積んで人生を悟った気になっても、実際の浮世の世界でうまくいかないのでは意味がありません。悟りを開き、かつ都会の雑踏の中でもうまく社会生活が送れることが最も理想的ですね。山奥で悟っても浮世の世界に帰って元通りになるのでは意味がありません。修行はすでに今そこですぐできます。むしろ雑踏の中の方が修行に適しています。雑踏の中の方がたくさんの人との出会い、誘惑、もの、出来事があるからです。足りないとするならば静かに自分を振り返る時間だけです。それさえできれば山奥でなくても都会で十分に可能です。都会でたくさんの経験を積みながら、時には静かに一人で物思いにふける時間があれば最高です。都会にいながら悟りを開けます。現に私はハッピーライフスタイルを東京という都会のど真ん中で書いています。都会のど真ん中だからこそ書けたのだと思います。様々な人、物、出来事に触れて、たくさんの経験と静かな一人の時間を使い、たくさんの悩み解決につなげています。都会の中でも悟りを開くことは十分に可能なのです。都会の中で悟りを開く。新しい自分を発見する30の習慣。その10。持つとストレスが増える。捨てればストレスが減る。幸せになれないのは何かが足りないからだ。そう思っていませんか？ 幸せになるために足りない何かを追い求めている人生です。私たちは幸せと成長を実感するために日々新しいものを追い求め走っています。資格を手に入れたり、恋人を手に入れたり、家を手に入れたり、家具を手に入れたり、など、数を挙げれば、キリがありません。手に入れたものはなくならないように、一生懸命に保持する努力をします。何かを手に入れて幸せになったようでも、一生懸命に執着する努力によって、ストレスが増えれば、意味がありません。ストレスの元凶は、執着、です。ほとんどのストレスとは何かに執着していることから生まれます。物を失いたくない。恋人を失いたくない。親を失いたくない。キャリアを失いたくない。地位を失いたくない。幸せになるためにたくさんの人、物、金、肩書きを手に入れて失いたくないという執着によって眉間にシワを寄せます。人生が長くなるにつれて背負うものが多くなり、疲れやすい体質へと変わります。背負うものが多すぎると、健康な人でもストレスを感じやすくなり、疲れやすくなったり、イライラしやすくなったりします。たくさん持っているから元気がなくなります。あなたもそうなっていませんか？一方、子供が皆明るく元気なのは背負っているものが何もないからです。地位もお金も肩書きもなく、身軽だから、元気に走り回り、笑顔が絶えません。失うものがないから怖いものもなく、だから、究極的に元気です。今一度、そんな子供たちから学ぶ必要があるのではないでしょうか。元気を取り戻すためには、手に入れる、から捨てる、へと発想を切り替えましょう。執着をやめて、思い切って捨ててしまいます。手放した瞬間、不思議なことに楽になります。縛っていたものがなくなると自由になれ、健康になります。持っているすべてを手放す。新しい自分を発見する30の習慣。その11。靴底を見れば歩き方がわかる。あなたの靴底はどうなっていますか？客観的に自分の歩き方を確認できる方法があります。靴底です。靴底はその人の歩き方がありのまま反映されている部分です。靴底のすり減り方は歩き方によって特徴が出てくるため、ここを見れば普段の自分の歩き方を確認できます。まず大事なことは、靴底がある程度すり減るのは普通の現象です。歩くときは必ず摩擦が発生するため、正しい歩き方をしても靴底は少しずつすり減っていきます。長く履いている靴であればそれだけ靴底の消耗も激しくなるでしょう。ただし、靴底のすり減り方に不自然な特徴が見られるなら要注意です。例えば変な部分がすり減っていたり、非対称にすり減っていたりです。靴底のすり減り方が不自然なのは、おかしな歩き方になっている可能性があります。まず、正常な歩き方は、かかとの外側が少しすり減っているパターンのみです。私たちは、2本の足で左右のバランスを取りながら歩いているため、靴底のかかとの外側もわずかにすり減ります。そのため、かかとの外側が少しすり減るのは正常の範囲です。それ以外のすり減り方は要注意と考えた方がいいでしょう。外側が大きく減っているなら、外に重心がかかっている証拠であり、ガニ股の歩き方になっている可能性があります。内側に大きく減っているなら、内に重心がかかっている証拠であり、内股の歩き方になっている可能性があります。靴のつま先や中央がすり減っているなら、だらだら足を引きずるような歩き方になっている可能性があります。すり減り方が左右非対称であれば、すり減っている側に重心がかかっていて、偏った歩き方をしている可能性があります。整体師が体のバランスをチェックする際、靴底を参考にするのは珍しいことではありません。靴底のすり減り方に不自然な様子が見られるなら、整体師に体の歪みをチェックしてもらうといいでしょう。 あなたの靴底はどうなっているでしょうか。
靴底は嘘をつきません。
靴底を見れば歩き方がわかるのです。
靴底を見て歩き方をチェックしてみる。
新しい自分を発見する30の習慣。
その12。
すべての悩みには必ず原因がある。
水口さんは悩み解決の話がよくこれだけたくさんできますね。
ある日、友人からふと言われたことがありました。
悩み解決や幸せ向上についていろいろなことを考えているのは、まず徹底的に自分が悩んだという経験があるからです。
私は元来落ち込みやすい性格です。
これはそもそも私の性格で、幼い頃から些細なことで落ち込んではなぜと悩んでいました。
内省的な性格が功を奏しているのでしょう。
一度悩み始めると悩みが解決するまでぐずぐず考えるタイプだからこそ、たくさん考えた経験が山ほどあります。
悩み解決のネタならバーゲンセールができるほどたくさんあります。
書いていることのほとんどが実際に私が悩んだことであり、考えたことのある話です。
悩み解決のコツは原因が見つかるまで徹底的に深く掘り下げることです。
世の中はすべて原因と結果の法則があります。
結果があるということは必ず原因があるので、その原因を解決すればいい。
原因は何だ？
本当の根本的原因は何だ？
その原因にも原因があるのではないか。
なぜこうなった？
本当に良くないのはどこだ？
誰か？
何か？
どうすればうまくいく？
どうすればいい？
こういうことをたくさん考えています。
すべて原因と結果の法則が働いているので、深く掘り下げると原因が見えてきます。
原因まで分かれば、悩み解決は半分終わったようなものです。
あとは、原因が改善される方法を考えればいい。
原因が分かれば、解決につなげる明暗も、次々と、パッと、ひらめき始めます。
見つかれば、実際に自分が現実世界で行動し、試してみて、その効果を実感します。
その繰り返しです。
悩みを解決するには、まず、徹底的に落ち込み、原因が見つかるまで深く掘り下げることです。
原因のない結果はありません。
問題になった原因を探す、という当たり前を、とにかく、徹底的に実行します。
あらゆる可能性を模索してみます。
ある時原因がわかり、原因がわかれば、問題解決の糸口がつかめてきます。
どんなに大雨が降っていても、その雨雲の上には雲が一つもない晴天が広がっています。
そこまで突き抜けます。
大雨を降らせている雨雲から逃げるのではなく、体当たりします。
すると、雲を突き抜けて明るい世界が広がっています。
どんなに辛い悩みがあっても、その先にはパッと明るい世界が待っています。
あんなに暗かったのに、急に明るい世界に飛び出てしまうのです。
悩みがあれば、その原因がわかるまで深く掘り下げて考える。
新しい自分を発見する30の習慣。
その13。
きちんと努力している人には、協力者がどんどん集まってくる。
はじめから誰かに頼るのはよくありません。
努力に努力を重ね、自分の力では無理だと分かった時に他人に助けを求めるならまだ分かります。
そういう時はあなたがきちんと努力しているから、親や友人は喜んで助けてくれるでしょう。
しかし、努力もしないではじめから他人を頼るのは注意が必要です。
頼ってばかりの人は誰も助けてくれません。
みんながあなたから逃げていくでしょう。
周りの人が異様に冷たく感じられます。
そもそも初めから他人を当てにする姿勢がいけません。 人から何かをしてもらおうとする姿勢では、いつまで経っても悩みは解決されません。まず、自分が動いて解決するという姿勢を持つことです。一番頼りになる人は、親でも友人でもない自分です。他人の力を当てにするのは思うようにいきませんが、自分の力を当てにするのは自分の思い通りです。あなたが本当に努力をしたとき、不思議と他人は力を貸してくれます。自分が努力している人には協力するよと言って仲間が集まります。人間とはそういうものなのです。初めから人に頼るのはやめる。新しい自分を発見する30の習慣。その14。几帳面な人より面倒を嫌がる人が成功する。面倒だな。面倒くさがり屋は一見すると社会的には評価が低く仕事ができない人のように思えます。すべてを一つ一つ丁寧にこなすぞ。一方で几帳面な人は仕事を丁寧にこなすので社会的には評価が高く仕事ができる人のように思われます。しかし、そう思うのは頭の中だけで、実際の世の中は違います。面倒くさがり屋ほど成功しているという現実があります。悲しいかな、軍配が上がるのは、几帳面な人より面倒くさがり屋です。面倒くさがるというのは成功への条件です。面倒と思うからこそ、問題意識を強く持ち、改善のために積極的になるからです。世の中の大発明も面倒と思ったことが発端です。遠い人と話をするためにわざわざ出向くのが面倒なので電話が発明されました。ノートに書かれていることを丸写しするのが面倒なのでコピー機が発明されました。事実、仕事でも手間のかかる仕事があれば面倒を嫌う人ほどなんとかいい方法はないのかと考えます。大発明とはいきませんが、こうした改善は小さな発明です。面倒なことが嫌でたまらないほど他の人が考えもしないような方法を考え出します。マイナスのパワーが結果としてプラスを生み出しています。世の中のほとんどは面倒くさいものばかりです。だからこそ成功のチャンスはそこら中に転がっているとも言えます。あなたが面倒を嫌がるタイプなら素晴らしい素質があるのです。面倒を嫌がる人になる。新しい自分を発見する30の習慣。その15。目的地がなければ正しい人生を歩めない。あなたが車を運転するときには当然ですが目的地を意識します。そんなことは当たり前だろう。そうです。当たり前のことです。目的地がなければ、車をただ適当に走らせることになり、ガソリンも時間も無駄に使うばかりです。ガソリン代とはいえ、かなりの金額になります。時間ももったいないですね。目的地があるからこそ、車を運転できます。目的地にたどり着くために右に曲がったり左に曲がったり方向、距離、スピードなどを調整しながら運転できます。それは人生でも同じです。目的のない人生はよくありません。それはただ適当に走らせる車と同じで時間やお金を無駄に使うばかりです。自分は何をやりたいのか。人生の目的は何なのか。何を求め、どこに向かって走っているのか。そういうことを、まず真剣に考えることです。目的を意識して初めて、正しい時間の使い方、や、正しいお金の使い方、が見えてきます。堂々と、私は、これがやりたい。と言える人間になることです。恥ずかしいことでも、何でもなく、当たり前のことです。目的地を意識するから正しく車を運転できるように、目的地があるから人生も正しく歩めるようになります。あなたの人生の目的地はどこですか？人生の目的を定める。 新しい自分を発見する30の習慣。その16。どんなに勉強しても学んだ知識を生かさなければ意味がない。日本人は勤勉な国民です。幼い頃から熱心に勉強します。学校の勉強だけでは物足りないと感じ、塾に通う人もいます。こんなに勉強ばかりしている国民は世界でも稀です。しかし、勉強好きな日本人の悪い癖は、勉強してから活用する目的を探すところです。生かす場面はわからないが、とりあえず勉強するというパターンが多い。そのため、勉強をしても生かしていない知識がたくさんあります。そもそも使う目的を先に考えていないので、勉強をしてもそれで終わりにしている人が多いです。どんな勉強でも学んだ知識を生かさなければ意味がありません。英語の勉強、心理学の勉強、法律の勉強、歴史の勉強、勉強したまま終わりにしていないでしょうか。勉強することがいいことという先入観にとらわれてひたすら勉強ばかりしているのは困ったものです。せっかく英語の勉強をしたのなら、どんどん使ってみることです。英語の勉強をすれば、英語の新聞を読みます。英語の文学世界に浸るのもいいでしょう。海外旅行で英語圏に足を運び、現地の人に話しかけてみるのもよし。チャンスがあれば、外国人の友人ができる可能性もゼロではありません。学んだ知識は生かしてこそ意味があります。勉強より先に使う目的から探しましょう。目的があるから必要な勉強をして使います。夢があるからその夢の達成のために勉強をします。そういう順番で勉強しなければ有限である人生では間に合いません。勉強しているうちに生かさないまま人生が終わってしまいます。まず目的を決めてから勉強するのです。まず、目的を決めてから、勉強する。新しい自分を発見する30の習慣。その17。ベストタイミングはいつまでも行動できない。ベタータイミングなら今すぐ行動できる。ベストタイミングは合ってないようなものです。ベストなタイミングを待っていると不思議なことにいつまで経っても行動できなくなります。もっといいタイミングがあるのではないか。もう少し待ってみようという自問自答を延々と繰り返してしまうからです。ベストタイミングを求め始めると行動ができなくなります。ベストを求めるからいけません。実はベターで十分です。ベストは見極めが難しいですが、ベターになるとこのくらいだろうとわかります。ベタータイミングになると人は行動しやすくなります。あらゆるベタータイミングは今すぐです。行動はできるだけ早くした方が成就する可能性が高くなります。アメリカ人が英語が得意なのは英語の勉強が早いからです。生まれた時から英語の勉強をしているから英語が流暢です。つまり早ければ早いほど良いということです。今すぐほど一番早いタイミングはありません。そういう意味でベタータイミングとは今すぐ行動することです。受験勉強も早く始めれば始めるほど合格率が高くなります。スポーツ選手が上手いのは早い時期から始めているからです。勉強でもトレーニングでも早い人ほど有利になるのは当然です。ベストタイミングで行動するのはやめましょう。ベタータイミングで今すぐ行動するのです。ベストタイミングよりベタータイミングで今すぐ行動する。新しい自分を発見する30の習慣。その18。過去は変えられないが、過去の印象は変えられる。あるところに自殺願望を持つ男性がいました。 辛い過去があり、人生に明るい展望が見出せず、行き詰まっていました。あの過去があったせいで、といつも過去を恨んでいました。もうこんな人生は嫌だ。死んでやろう、と思ったその時です。どうせ死ぬなら、この世をもう少し楽しんでからにしよう、と思いました。死ぬ前に今まで勇気がなくてできなかったことをがむしゃらに挑戦してみました。死ぬ瞬間になれば怖いものがなくなります。家の外に出て遠くまで行き活動範囲を広げました。すると死のうとしていた心境に変化が現れ始めました。新しい挑戦をしていくうちに思いのほか人生が楽しくなってきたのです。新しい友人ができました。新しい経験も増えました。人生にはまだ自分が知らない楽しみがたくさんあることを知りました。その時、彼ははっと気づいたのです。人生に行き詰まっていたのは単に挑戦が足りなかっただけでした。彼は一転しました。人生まだまだ捨てたものではない。もっと生きたいと思い始めたのです。挑戦する男性へと生まれ変わりました。彼の口癖も変わりました。あの過去があったせいで、と嘆いていた口癖が今ではあの過去があったおかげで、と感謝するようになりました。苦しい過去が感謝へと変わったのです。今が辛ければ今が素晴らしくなるように努力することです。今が素晴らしくなればこれまでの過去をすべて肯定することになります。過去は変えられませんが、過去の印象は変えられるのです。死ぬ気で新しいことに挑戦してみる。新しい自分を発見する30の習慣。その19。子供の成長が親を超えたとき、親は子供を理解できなくなる。うちの子は本当にいい子に育った。こう聞けば親にとって子供が一人前に育った印象を受けます。しかし実は一人前どころか半人前です。まだまだ自立しておらず経済力が不足しています。親に理解されているうちはまだダメです。親の理解や器を超えることができていないからです。親が理解できる程度の人間なのですから親以下ということです。まだまだ成長が足りない、つまり半人前ということです。あなたは親を超えなければいけません。親を超えることが最大の親孝行です。自立であり、一人前になったということです。親を超えたとき、親はあなたのことを理解できなくなります。親から見れば、子供は変になったのではないかと感じるでしょう。親より大きな理解、大きな器、大きな考えを持っているので、親には子供が幼稚に戻ったような錯覚を感じます。そう感じさせるくらい大きな人間になりましょう。お前は一人前になったね、と言われているうちはまだ半人前です。まだまだ半人前だ。と親が怒るような行動ができるようになり、ようやく一人前になったということです。親を超える人間になれば、悲しいかな、親から理解されなくなります。冷たくされたり、ひどいことを言われたりすることも少なくありません。親孝行は、なかなか親から理解されないものなのです。親が理解できないくらい大きな人間になる。新しい自分を発見する30の習慣。その20。珍しいものが注目を集める。私が中学生の頃、ゲーム機の購入について祖父からアドバイスを受けたことがありました。祖父は、どうせ買うなら他の友人も持っていないゲーム機を買った方がいい、と言います。偶然ですが、ちょうど私が欲しかったゲーム機は他の人が持っていないタイプのものでした。当時、他の人はあまり持っていない小型のゲーム機が欲しかった。小さくて持ち運びができるゲーム機の方がいつでもどこでも楽しく遊べそうだなという単純な理由からです。 当時としては高価なものでした。みんなが持っている一般的なゲーム機を買っていても、他の人が持っているのでさほど珍しくはありません。しかし、みんなが持っていないものを買うことで珍しいという付加価値が手に入ることを祖父は気づいていたのでしょう。それが功を奏して友人が増えました。珍しいゲーム機を持っていると友人との話で有利になれます。私たちはみんなが持っているものを欲しがろうとします。みんなと同じものを買う方が共通点ができて仲間意識が強く持てるからです。しかし逆を言えば、同じものだから目立たないという欠点もあります。どうせ買うならみんなが持っていない珍しいものを買うことです。珍しいというのは思わぬ付加価値を生み出すのです。どうせ買うならみんなが持っていないタイプを選ぶ。新しい自分を発見する30の習慣、その21、観光地以外の場所の方が観光地らしい。あなたは旅行に行った時、どんなところを優先的に見て回りますか？やはり観光地は外せませんよね。その土地柄がよく現れた有名な観光地は優先していきたいと思って当然です。しかし、ちょっと待ってください。本当に観光地はその土地柄が最も現れている場所なのでしょうか？観光地は外からやってきた客向けにお化粧をした場所です。不自然に飾り立て、不自然に人が多く、不自然に賑やかです。それは商売を目的としている場所ですから仕方ありません。商用になってしまったので自然な風土が失われ、不自然な状態になっています。お化粧をした女性の肌が本来の肌ではないように、お化粧をしている観光地も、実はその土地柄があまり現れていません。では本当に土地柄が現れているのはどこかというと、観光地以外の場所です。何でもない場所こそ本当の観光地としてうってつけです。例えば一般のお店、平凡な本屋、単なる一般道などです。バスや地下鉄、川の色、人の雰囲気、本当の土地柄や風土はそういう何でもない場所にこそ現れています。そういうところの方が本当に土地柄や風土がよく現れており、観光する価値があります。皮肉にも観光地以外の場所の方が観光地らしい。旅行に行って土地柄を学ぼうと思ったら、何でもない場所の方がよくわかります。観光地だけを見て回り、ああ旅行を楽しんだという気分にだけ浸っていませんか？もちろん観光地も大切です。しかし、観光地以外の平凡な場所の方が、はるかに土地柄を強く感じられるはずです。旅行の時は、観光地以外を観光する。新しい自分を発見する30の習慣、その22。新しい刺激への出会いは、興味がないを基準に行動すればいい。あなたが何かを選択するとき、興味があるものを基準に選択をします。普通ならそうして当然です。例えば本屋に入って自然と手にしてしまう本は興味のある本です。映画を見るときも興味のある映画を見ます。レストランでメニューを選ぶときも興味のあるメニューを選びます。それはそれでいいですが、この基準で行動するとワンパターンになります。進歩があるようで進歩がありません。同じことを繰り返すワンパターンなので新鮮な変化や新しい出会いがありません。そういう繰り返しをあなたは何年何十年と繰り返していることでしょう。新しい刺激に出会うためにはやはり引っ越しが一番なのか。あらあら、また大げさです。引っ越しをすると、確かに環境がガラリと変わり、新しい刺激に触れることができるでしょう。しかし、お金も時間もかかり、契約の話も出ますから、少々話が大げさになります。新しい出会いや刺激を求めるためには、意外な方法があります。逆の価値観を基準に行動すればいい。 すなわち、興味があるものではなく、興味のないものという基準に行動します。例えば、本屋に入った時、あえて興味のない本を手にしてみましょう。映画を見る時も、全然興味のない映画を見てみましょう。レストランでメニューを選ぶ時も、普段だったら絶対に選ばないような興味のないメニューを選んでみましょう。すると、どんどん未知の世界に飛び込んでいけます。身近にこんな新鮮な刺激があったのか、と驚くはずです。生き慣れた本や映画館、レストランでさえも、こんな意外な世界が広がっていたのか、と感動することでしょう。自分はほんの一部分しか見ていなかったという視野の狭さに気づき、反省することでしょう。真逆の価値観で行動すると、これは面白いなぁ、という新しい発見ができます。私たちは食わず嫌いです。食べてみれば意外な味に驚き、時には夢中になることさえあります。新しい刺激への出会いは、興味がないを基準に行動すればいい。興味がないものの方へ近づいて触れようとすると、新しい出会いや刺激はすぐ手に入ります。人間の行動パターンとは、価値観によって決まります。その価値観が180度変わったとき、同じ場所でも別の世界に入ったかのようになるのです。興味がないを基準に行動してみる。新しい自分を発見する30の習慣。その23。幸せの基本は広く浅くではなく狭く深く。幸せの基本は広く浅くではなく狭く深くです。私たちがうっかり手を出してしまいがちなのは広く浅くです。いろいろな世界を冒険したい気持ちは理解できます。しかし広くすると浅くなり、内容が中途半端になります。大勢の愛人と浮気するより一人のパートナーを徹底的に愛した方が幸せになれます。他の異性に手を出して浮気をすると幸せどころか不幸につながります。勉強するときも参考書10冊も手を出して勉強するより教科書1冊に絞った方が高得点につながります。いろいろな参考書に手を出すとどれも中途半端な仕上がりになるため逆にスコアが下がってしまいます。1冊の教科書に絞って何度も繰り返し復習をして完璧に仕上げる方が時間や労力を最大限に活用でき高得点が得られます。友人も浅い関係の知り合いが100人いるより深い関係である親友1人がいる方がはるかに幸せです。いくら知り合いが100人いてもあなたのことを知っている程度の浅い関係なら深い話はできません。しかし、たった一人でも親友がいれば救われます。いざという時に頼りになるのは、やはり親友です。親友は、誰にも言えない悩みを聞いて、適切なアドバイスをくれたり、心の支えになったりするでしょう。ガムは、噛めば噛むほど味がなくなりますが、人生は、噛めば噛むほど味が出てきます。神様は、あなたが浮気性かどうかを、厳しくチェックしています。浮気をする人には不幸を与え、一つに絞る人に幸せを与えます。本気で幸せになりたければ、絶対に狭く深くです。狭く深くで生きる。新しい自分を発見する30の習慣。その24。同じものを長く使う人は生産的になれる。だいぶ古くなったな。そろそろ買い替える時期だな。まだ問題なく使えても古くなったという理由だけで私たちは新しいものを買い替えようとします。戦後のものが不足していた時代とは違い、本当に豊かな時代になりました。買い替えると同時に今より優れたものを購入しようとします。最新を追いかけ始めるとキリがありません。新規開拓は本当に幸せの近道なのか考え直しましょう。古くなったという理由だけで買い替えてはいないでしょうか。古いからいい。味わいが出てきます。 使い方に慣れ、自由に使いこなせるようになれば、ようやく本来の仕事に集中することができるようになります。新しいものを買ってしまうと、使い方を覚え直したり、慣れ直したりする必要があります。その時間は生産的ではありません。例えば、携帯です。携帯を買い替えると、操作の仕方を一から覚え直さなければいけません。機種によっては、ボタンの配置が逆であったり、メールの打ち方に癖があったりして、慣れるまで時間がかかります。新しい靴を買うと、靴ずれが起きて、逆に足を痛めてしまいかねません。新しい車を買い替えると、慣れていない操作のため、事故を起こしやすくなります。新しいものを買ったばかりに、非効率、非生産になるということがあります。本当に生産的になるのは、慣れてきてからです。だから、使い慣れた古いものがいい。古いからという理由で買い替えるのは、慣れるまでにかかった時間やお金をドブに捨てていることと同じです。大変もったいない。古くなったらすぐ買い替えるのではなく、まずメンテナンスです。携帯も長く使ってバッテリーの持ちが悪くなったら、携帯を買い替えるのではなく、バッテリーだけ買い替えればいい。服が破れたら捨てるのではなく、裁縫をして修繕すればいいだけです。靴が汚れたら買い替えるのではなく磨けばいい。見かけや格好に惑わされてはいけません。古くてもいいから同じものを長く使うようにしましょう。同じものを長く使う人は生産的になり、仕事効率が向上するのです。同じものを長く使う。新しい自分を発見する30の習慣。その25。お金は追えば逃げられる。逃げると追いかけられる。お金が欲しい。もっと欲しい。何かうまい話はないか。お金が欲しいとガツガツになっている人がいます。お金を中心に物事を見ているので、人間関係にも影響します。自分にとって利益になるかどうかという損得感情で人、物、ことを見定めてしまいます。人を商品であるかのように品定めします。目つきがいやらしくなります。自分の稼ぎにつながるような人間関係なら仲良くしますが、利益をもたらさない人には冷たく接します。裏表があり、エコひいきもあり、接していてすぐわかります。こういう人は一緒にいたくないなと思い、人が逃げていきます。人が逃げているとビジネスチャンスも離れてしまい、お金を稼ぐどころかさらにお金を稼げなくなります。ビジネスチャンスは人がもたらします。お金は追いかければ追いかけるほど逃げられます。一発大金を当ててやろうとしてギャンブルに手を出している人ほど必ずお金を失います。お金は追いかける人が嫌いです。怖くて逃げたくなります。では、お金に恵まれる人とはどんな人でしょうか。お金を基準に考えるのでなければ何を考えているのでしょうか。好きなことを通してどうすればもっと人を楽しませることができるか。このことばかりを考えています。お金という文字はありません。もちろん、生きていくためにお金はある程度必要です。全く考えないわけではありませんが、二の次に考えます。何より優先することは、一度しかない人生をいかに自分が楽しんで人を楽しませるかです。こういう人は人気者になれ、多くの人が集まります。多くの人が集まるから、ビジネスチャンスにも恵まれてしまいます。お金からむしろ逃げようとする人が逆にお金から追いかけられるようになり、富に恵まれるのです。お金のことばかり考えるのはやめる。新しい自分を発見する30の習慣。その26。いくら知性が発達しても感情と意志に乏しい人はバランスを崩す。人は夢を叶えるために勉強します。 大学受験に合格する理由をはじめ、資格を取得して仕事に生かしたり、生活の知恵を学んで実生活を豊かにしたりするためです。勉強家は、大いに、結構です。しかし、勉強ばかりに偏っているとき、ふと、次の言葉を思い出しましょう。知情意、です。知情意とは、知性、感情、意志、のことであり、人間の代表的な心の働きです。この三つは、バランスの整った人間を形成するために必要です。どれかが偏って、発達していては、バランスを崩します。バランスを整えながら、伸ばしていく必要があります。しかし、人生では、つい、知性ばかりに偏りがちな時期があります。例えば、受験勉強です。いつも、勉強ばかりしている人は、知性ばかりが大きく傾いて、感情や意志が乏しくなります。勉強ばかりして賢くなっても、感情が乏しくなれば、横柄な態度を取るようになり、他人のことを考えない冷たい人間になります。いくら勉強をしても、感情が乏しくなっては意味がありません。豊かになろうとして、逆に貧しくなります。また、勉強ばかりして、意志が乏しく行動しない人も同じです。勉強をして知識が身についても、それを試験、仕事、恋愛など、実生活で生かそうとする意志がなければ、宝の持ち腐れです。行動しないのでは、たくさんの知識があっても、ないようなものです。強い意志を持って、行動するとき、知性は初めて生かされます。知性は、感情と意志のバランスが整って、初めて生かされて、その効果を発揮します。人間は常にこの3つのバランスを整えながら成長することが大切です。勉強が全てではありません。勉強は大切と世界中が同じことを言います。特に勤勉な日本人ならその傾向はさらに強いことでしょう。確かに勉強は大切ですが、勉強をしながら感情と意志も忘れないでください。あなたは勉強ばかりをして知性に偏っていないでしょうか。勉強をしながら感情と意志という人間の持つ心的3要素のバランスを取りましょう。知情意のバランスが取れた人間になる。新しい自分を発見する30の習慣。その27。いい思い出も今のあなたに悪影響を及ぼしてしまうことがある。私たちは長く生きれば生きるほどたくさんの過去ができます。過去にはいい思い出もあれば悪い思い出もあるでしょう。悪い思い出ばかりが悪いとは限りません。実はいい思い出も今のあなたに悪影響を及ぼしてしまうことがあります。例えば、過去の実績や成功体験です。以前にうまくいったことがあるので、過去に縛られます。自分の考えや視野が狭くなり、新しい刺激や情報を受け入れられなくなり、決まりきった行動しかできなくなります。ストレスがたまり、笑顔が減り、元気もなくなります。確かに、過去の実績や成功体験は事実です。素晴らしいことです。しかし、それらのせいで、逆に今のあなたが制限されていることもあります。あえて、いい思い出を捨ててみませんか。過去の実績や成功体験を忘れて、一からやり直し、心機一転、生活を改めます。パッと、心身ともに軽くなり、笑顔が戻り、元気になれます。小学生はいつも元気です。過去にとらわれていないからです。まだ成功体験も失敗体験もない小学生は全く過去にとらわれていないので自由気ままです。そういう姿勢を見習ってあなたも過去の失敗だけでなく実績や成功体験を忘れてしまいます。過去の実績を捨ててみませんか。成功体験はあえて忘れてみましょう。何も知らない。何もないという無知が逆に豊かさを生み出すのです。あえて過去の実績や成功体験を手放す。 新しい自分を発見する30の習慣。その28。自分のことをうまく説明できない方がいい。あなたは自分で自分がどんな人間だと思いますか？せっかちな性格です。おおらかな性格です。泣き虫です。大変申し訳ございませんが、問いに説明できる人は成功できない人です。逆に説明できない人が成功できる人です。え？そんな、まさか。逆ではないか。いえ、逆ではなく、これは本当の話です。自分はこういう人間だ、と決めつけることで可能性を制限しているからです。可能性を制限することで行動も制限され、考え方も制限され、夢への可能性も制限されます。あなたには自分でも気づかない意外な一面が必ずどこかにあります。意外な一面を発掘し、生かせば新たな道を見出すことができるでしょう。しかし、それに気づかないだけです。自分はこういう人間だと決めつけてしまうと、そういう意外な一面に気づけなくなります。いえ、うすうす気づいてもそんなはずはないと思い、見ないようにするでしょう。自分に制限をして、事実その通り制限されています。思いは現実になるという言葉がありますが、本当です。自分はこういう人間だと思い込んでいると、確かにそうなりますが、それしかできなくなります。あなたは自分のことを説明できなくていい。説明ができない方が未来があります。あえて説明できるとすれば、やればできるという根拠のない自信だけで構いません。やればできるという根拠のない自信は、やればできると思っているので、自信がついて積極的な行動をするようになります。本当に現実になってしまうでしょう。自分のことをきちんと説明できない方がいい。あなたはどんな人間ですかと聞かれてもよくわかりませんが、やればできるタイプですと答えれば十分なのです。やればできるタイプですと言って根拠のない自信を持つ。新しい自分を発見する30の習慣。その29。信じる人は救われない。疑う人が救われる。信じる人は救われる。あなたも一度は聞いたことがある格言ではないでしょうか。すがすがしい言葉に聞こえますね。しかし、この格言はとても危険な一面があります。根拠もなく信じろということだからです。根拠もなく信じることは大きなリスクがあります。過去には根拠もなく信じたために起こった暗い歴史があります。例えば、ドイツ、ナチ党のヒトラーです。ヒトラーは反ユダヤ主義の元一党独裁政治を断行し、多くのユダヤ人への迫害や殺害を実行しました。ドイツ人こそ本物だ。ユダヤ人は悪魔だ、と言い切り、ドイツ人の優勢とユダヤ人の迫害をヒトラーへ支持を集める力としました。信じる者は救われるという言葉で根拠もなく信じさせた結果、罪のない人たちを大量虐殺しました。なんと恐ろしいことでしょうか。根拠もなく信じたことで最悪の場合、人を殺してしまうことがあります。では信じるためにはまず何から始めればいいのでしょうか。疑いから始めます。あなたがダイヤモンドを購入するときには、これは本物のダイヤモンドです。信じてくださいという人から買ってはいけません。信じてくださいという人に限ってうさんくさい。こういうときには正規の鑑定士からの証明書があればいい。もしその証明書が怪しければ、さらに他の鑑定士に見てもらえばいいでしょう。本物なら何度疑ってもやはり本物という答えしか出てきません。本物ならいくら疑われても怖くありません。疑って疑ってそうして真実が浮き彫りになります。あなたが本物を見つけるためにはまず疑いから始めましょう。 これが本物だという根拠は何ですか、と聞けばいい。本物なら、きちんとした証明書を見せてくれたり、丁寧な説明をしてくれたりすることでしょう。本物は自信に満ち溢れており、どの角度から見られても平気です。もし、偽物なら、うまく説明できないので、信じる者は救われる、という美しい言葉で適当に言いくるめます。信じる人は救われません。現実では、疑う人が救われます。まず、本物かどうか、疑ってみる。新しい自分を発見する30の習慣。その30。問題発生は現実より先に心の中で起こる。問題発生は現実の世界で起こります。現実に問題があると思います。問題を解決するために現実を変えようとばかりします。人間関係を変えたり、引っ越ししたり、移動したり、などです。しかし、そもそも問題発生は嫌だ、嫌いだ、ムカつくという心がなければ起きません。心で思ったことが後から現実になります。つまり、問題発生は現実より先に心の中で起こります。そう思う心が先にあるから、そういう現実になります。心の中で思ったから、現実でも問題が発生してしまいます。心の中が静かで平和なら、問題が発生することもありません。そもそも、相手を憎む心がないから、現実においても、悩んだり、ムカついたりすることもありません。私たちは、まず、心から改める必要があります。あなたは、問題の解決を、まず、現実に求めていないでしょうか。誤解を恐れずに言い切ってしまえば、現実に問題があるということは、まず、あなたが問題です。あなたの心の中に、そういう問題が発生するような、要素があります。そう思う心があるから、現実にも反映されて、問題が作り出されているに過ぎません。耳に触る話ですが、事実です。いつも、喧嘩ばかりしている人は、感謝を忘れている人です。感謝を忘れている心があるから、現実に問題が起こっただけです。悪いのは相手ではなく、自分です。それに気づくことです。まず、心を正して、感謝をする習慣を身につけることの方が、大切です。変えるべきは、現実、より、心、です。現実を変えるより、心を変える。新しい自分を発見する30の習慣。まとめ。その1。お金をもらうのではなく、稼ぎ方を身につける人になる。その2。方法を練習して、急成長する。その3。自分と他人とを区別するのはやめる。その4。今、ここに自分がいるという神秘に感謝する。その後、新しい挑戦が大好きな人間になる。その6、相手を分かろうとする努力を身につける。その7、うまくいかないことが分かったら喜ぶ。その8、不満を口にして自分の正直な気持ちを伝える。その9、都会の中で悟りを開く。その10、持っているすべてを手放す。その11、まず目的を決めてから勉強する。その12、悩みがあればその原因がわかるまで深く掘り下げて考える。その13、初めから人に頼るのはやめる。その14、面倒を嫌がる人になる。その15、人生の目的を定める。その16、孤独の時間は避けるのではなく求める。その17、ベストタイミングよりベタータイミングで今すぐ行動する。その18、 読書をしていないと感じるくらい大量の行動をする。
その19。
親が理解できないくらい大きな人間になる。
その20。
どうせ買うならみんなが持っていないタイプを選ぶ。
その21。
旅行の時は観光地以外を観光する。
その22。
興味がないを基準に行動してみる。
その23。
狭く深くで生きる。
その24。
同じものを長く使う。
その25。
お金のことばかり考えるのはやめる。
その26。
地上位のバランスが取れた人間になる。
その27。
あえて過去の実績や成功体験を手放す。
その28。
やればできるタイプですと言って根拠のない自信を持つ。
その29。
まず本物かどうか疑ってみる。
その30。
現実を変えるより心を変える。